私は57歳の主婦で木下るつ子と申します。今年も8月15日が巡ってまいりましたが、あの日本があまりにも多くの犠牲を払ったいわゆる15年戦争に敗れて軍国主義にピリオドを打ったあの日からもう42年の歳月が流れました。敗戦後の今の若い方々には話しても分かっていただけないようなどん底の日々とその後の繁栄の中を私は無我夢中で生き抜いてきましたが、この日が来るたびに思い起こすことがあるのです。これからの日本に生きる若い方々のためにそのことをお話ししておこうと思います。あれは1944年昭和19年敗戦の1年前のことでした。日本はその頃圧倒的な連合軍の反撃の前に次々と占領地を奪い返され、日本本土も空襲にさらされるようになりました。そんなある日のこと、私が学校から帰ると、
ただいま。お母さんどうしたの？
ルス子かい？お父さんが警察に連れて行かれたんだよ。
え？お父さんがどうして？
わからないよ。訳を聞いても教えてくれないんだもの。
何これ、お部屋の中めちゃめちゃじゃない。
家宅捜査だよ。お前の部屋も見て行ったよ。
本当？本当だわ。私の本もノートもない。お母さん寝てなきゃダメよ。まだ病気良くなってないんだから。
大丈夫だよ。それより お父さんとこ何か持って行ってあげなければ。着替えも何も持たずに出かけたから。
お母さん、私が行ってくる。お母さんは寝ていて。
悪いね。じゃあ何か食べるものも少し持って行っておくれ。
私はその時中学2年生でした。私の父はキリスト教の牧師でした。鬼畜米英を叫び、少しでも天皇制や戦争遂行に反対する思想を持っていると疑われた人々は、いやおうなしに特別高等警察、特高に検挙される時代でしたが、キリスト教は適正宗教として格好の攻撃の的だったのです。私は表に出て警察の方へ向かいました。すると学校の友達で教会の礼拝にも来る中村一郎さんに出会いました。
やあ木下君、どこへ出かけるんだい？
ああ中村さん、実は父が今日警察に連れて行かれたのよ。それで今からちょっと。
どうしたんだい？何かやったの？君のお父さん牧師だろ？
でもどうしてだかわからないのよね。それも聞いてみようかと思うの。
そう。じゃあ僕も言ってあげるよ。僕の父は検事をやっているんだ。だから少しは顔が利くからね。
本当？ありがとう。
こうして私たちは神田の警察署を訪ねました。
あのちょっと特攻主任の高橋さんを呼んでくれませんか？
何の用かね。ああ中村検事のお坊ちゃん、今日は何ですか？
実はここにいる木下さんのお父さんが今日こちらに連れてこられたっていうんで心配して一緒に来たんですよ。
木下？あの牧師の木下かね。
父はなぜ捕まったのですか？どんな悪いことをしたのですか？
中村検事のお坊ちゃん、こんなことをおっしゃいけませんね。今取り調べ中でね、何も言うことはできませんが、終わったらすぐ返してやりますから、今日のところは帰ってくださいね。
何の容疑かも教えてもらえないのですか？
くどい、この被告人が。お前たちやつはな、日本の国策に逆らって恐れ多くも大元帥閣下の御御心に従わず、別に恩がいるならと言っている国賊だ。 いつまでそんなことを言っていると、全員牢にぶち込んでやるから。帰ったらみんなにそう言ってくれ。中村くん、君もこういう手合いにあまり関わらない方がいいんじゃないかな。
私は突然のことに父への差し入れを渡すのが精一杯で、そのまま帰宅しました。どうだった？
なんか非国民とか天皇陛下の御心に従わない国賊とか言われたわ。天皇陛下って神様のような人なの？
今日本は国を挙げて戦争しているだろ。その中でそれに逆らうような考えをする人がいると何かと都合が悪いんだろうね。今日本人の大部分は天皇陛下を神様として拝んでいる。でもこの天地を作られた誠の神様はただ一人。その神様がいつか私たちの信仰が正しいことをみんなに示してくださるよ。忍耐をもって聖書の御教えを守っていくことが一番正しいのだよ。
でもお母さん、お父さんがいなくなって教会どうするの？
そのことだけどね。さっき役員の今井さんや橋本さんたちが来てね。こんな時世だから私たちは教会を離れたいと言ってきたんだよ。あの人たちが来なくなれば教会に残るのは 2,3 人になってしまう。でもあの人たちも大変なんだろうね。だからどうぞ心配なくって言っておいたよ。
みんな冷たいのね。きっとお父さんが捕まったのでそのとばっちりを受けたくないんだわ。
それから数日後のことでした。
ごめんください。木下さんの奥様います？
はい。どなた様ですか？
私、町内の婦人会長をしています藤木と申します。
あ、これはいつもお世話様です。それで何のご用でしょうか？
この度ご主人様大変でしたわね。それで少しでもお力になれればと思いましてね。なんだかご主人はキリスト様以外には絶対拝まないって頑張っていらっしゃるんですって。牧師さんですから立場上そう言わざるを得ないんでしょうけど、それで賢治さん方も大層お困りになっていらっしゃるとか。ですからあなた方がこちらで神社を参拝なされば、警察の方々の心象も良くなって、ご主人様早く返していただけるんじゃありませんかしら。
会長さんはそれをどこからお聞きになりました？私どもが警察に行っても教えてもらえないのです。
これは噂、噂ですよ。でもあなた方にいつまでも頑固にキリスト様だけしか礼拝しないなどと言っていられると、同じ町内に住む者にとって迷惑なんですよ。こんな時世なんですから、長いものに巻かれろですよ。ちょっと頭を下げれば済むことじゃないですか。
はい、皆様そうおっしゃってくださるんです。でも私たちは天地を創造された神様を信じています。この神様に作られた人間は、たとえその国で最高のお方でも神として礼拝することはできません。ですからご厚意は感謝しますが、この聖書の真理に背くことはできないのです。
何を言ってるんですか。今日本は戦ってるのです。国民が一丸にならなければ鬼畜米英に勝てないのです。それを真理だかなんだか知らないけど、外国の宗教にかぶれているあなた方は日本人ではありません。
すみません、でもそれは
お母さん、お母さんやめて。もう休みましょう。あ、ほらこんなにひどい熱よ。
私は病身でありながら自分の信念を貫いている母の姿に心を打たれました。それが大変な勇気のいることだということは、子供心にもひしひしと伝わってきたのです。それから数日後、学校でのことでした。
木下、すぐに家に帰りなさい。お父さんが亡くなったそうだ。
え、お父さんが？
は警察の床の上で戸板に乗せられ冷たく横たわっていました。体中が紫色に腫れ上がり、一目で拷問を受けたことが分かりました。
お嬢さん、誤解されては困るよ。お父さんは階段から落ちたんだ。死因は心臓麻痺だ。
ではどうして体が紫色に？
それはお方落ちた時にあちこち打ったからだろう。分かったらさっさと引き取った。
警察は有無を言わせず父を車に乗せました。
あなた、まあこんなになってどんなに苦しかったでしょうに。
警察の人たちってひどいのよ。お父さんをこんな目に遭わせておいて心臓麻痺だなんて、私許せない。誰がこんなことをしたのか調べて訴えてやるわ。
丸津子、お待ち訴えるなんてよくないよ。お父さんはね、信仰を全うして召されたのよ。だからやめて。
どうして？悪いのは警察の方よ。イエス様を礼拝しているというだけで裁判にもかけず殺すなんて。
違うよ。お父さんはね、決してそんなこと思ってやしないの。
どうしてそんなことがわかるの？
お父さんの手を見てごらん。
あ、髪切りを握ってる。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。お母さん、これどういうこと？
お父さんはね、警察の人たちを許していらしたのよ。
でも私は許さないわ。人を被告人呼ばわりをしといて自分たちはもっとひどいことをしているなんて。
私はその足で中村さんの家を訪ねました。